それではこのところから大インプ、大バビロンへの裁きという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは見よ私は盗人のように来るという題で御言葉に聞きました。父なる神様は大患難時代の最後のこの7つの蜂の裁きをもって、ご自分に敵対する者、つまり不信者たちを裁かれるわけですが、前回はその最後の第6と第7の裁きについて見ました。まず第6の蜂は大ユーフラテス川にぶちまけられたわけですが、それによって水は枯れ、東の方から王たちと軍勢とかイスラエルに来るための攻めてくるための道が備えられました。でそのようにして彼らはハルマゲドン、メギドの山ですねに集結させられますが、それをするのが偽の三位一体と、その彼らから出てきたこの汚れたカエルのような汚れた霊たちですね。でその目的はイスラエルの残りの民を滅ぼすことです。でキリストの再臨を妨害するということですね。ところがそんな彼らに神の裁きは下される。次に第7の蜂は空中にぶちまけられました。すると天の聖女の中の御座から、ことは成就したという神様の声がします。で、それは神様の激しい怒りがここに極まったということですけれども、その後、稲妻と声と雷鳴があり、人が、人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどの大きな地震が起こるわけですね。そしてその地震によってエルサレムは三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れ、島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなる、平地になる。このことはキリストの再臨とエルサレムにおける千年王国の設立に関係しているわけですが、でも反キリストの支配を意味する大バビロンですね。今日もそのことについて見ていきますが、その大バビロンにとってはそれは神の激しい怒りのブドウ酒の杯を飲まされる、まあ簡単に言うのは神の激しい怒り、この裁きを飲まされる、受けることを意味したわけですね。さらに1タラント45キロまたは100パウンドほどですが、の氷が人々の上に天から降りますが、でも驚くことにそれでも人々はこの神に、神様に対して怪我仕事を言うのをやめない。そのような人々はついにキリストによって滅ぼされてしまう。これがもう本当に最後のところですね。さてそのイエス様によって滅ぼされていた時にはイエス様の再臨、キリストの再臨のことですけれども、それについては19章に記されていると先週もお伝えしました。ですから今日ですね、今日と来週はまだ再臨の内容には入らずに、大患難時代に起こることのこれは再記述ですね。この患難時代、7年間の患難時代、また大患難時代ですけれども、この再記述として17章と18章を見ていきます。でもっと言うならば、今日の17章、今日と来週の方がもっと長いんですけれども、今日は18節、来週は24ぐらいあるかな、には主に大患難、今日の17章には主に大患難時代の前半に起こること、そして次週18章では大患難時代の後半に起こることが記されていると考えられています。もしかしたら解釈によっていやそうじゃないっていう、もうここは本当に解釈が難しいところなので、そうではないっていう人もいるかもしれないんですが、最終的にはどうぞ皆さんご自分でも学びをされてですね、最終的には判断していただきたいところですが、私はこのように受け取ってますね。17章には大患難時代の前半に起こること、また18章では大患難時代の後半に起こることが記されていると考えられています。でヨハネとしては自分の見た幻を順番にこう書いていると思うんですけれども、それは必ずしも時間の流れの、その順番流れ的に順番にはなっていない。 戻ったり全体を見たり挿入聖句があったりとかってこう今までもあったわけですが、でそのあたりが、解釈を難しくされる、難しくさせるさらなる要因であるわけですけれども、まあ、そのあたりわからないからもう学ばなくていいではなくって、そこに主の助けをいただきながら、今日も御言葉に、聞かせていただきたいと思っています。で早速一節のところ、また七つの鉢を持つ七つの御使いの一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい、大水の上に座っている大陰婦への裁きを見せましょう。ここで七つの鉢を持つ七人の御使いの一人がヨハネに幻を見せました。でその幻とは大水の上、それはまあ今日の15節を見ると大水とはその諸々の民族群衆、国民国語とありますが、つまり全ての民ですね。その全ての民の上に座っている大陰婦への裁きについてというわけですね。その幻で、この大陰婦とは何のことか、これもまた難しいですね。解釈の難しいところですが、聖書において陰婦とは偽宗教を象徴する言葉ですね。偽宗教、つまり神を信じると言いながら偶像礼拝を行うことを、それを霊的姦淫と言いますけれども、神を信じながら他の偶像の神々を礼拝することを霊的姦淫と言いますが、旧約聖書ではその夫である神である神様を捨てて神を信じるって表面上はやるんですよ。でも実際には神様を捨てて姦淫を行う、偶像礼拝を行うイスラエルを主は陰婦と呼ばれた。では週末におけるその大陰婦とは何を指しているのか、それは廃墟の教会だと言われますね。廃墟の教会、終わりの時には廃墟の人が現れてありますけれども、廃墟が起こり、不法の人ですね、不法の人が現れると、第二テサロニケに記されていますが、廃墟の教会だと考えられます。つまり廃墟の教会とは真のクリスチャンですね、自称クリスチャンとか、何か行いによって救われると考えているような宗教としての、クリスチャン、キリスト教をやっているとかっていう人ではなくって、真のクリスチャン、イエス様の福音によって恵みによって救われる、信仰によって救われる、そのクリスチャンたちが敬虚、ラプチャーですね、敬虚された後に地上に残される教会のことで、これ偽宗教と言ってもいいでしょうね。彼らはその時にもう組織化されて、組織化された存在として反キリストの思いを実行をします。そして全ての民族、国民はその支配下、この廃墟の教会、この偽宗教の支配下に置かれる。というのも政治権力を持つ王たちが、彼女ですね、大陰婦、それを支援するからですと。二節、地の王たちはこの女と不貧行を行い、地に住む人々もこの女の不貧行の葡萄酒に酔ったのですと。ここでの不貧行とは、今も言ったように偶像礼拝、霊的姦淫のことですが、地の王たちはこの廃墟の教会と偶像礼拝、交わりを行い、地に住む人々もその偽宗教の葡萄酒によって酔わせられる。つまり支配されるということですね。偽りに、その偽り、その教えに、偽の教えに支配される、酔わせられるわけですね。3節、それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、七つの頭と十本の角を持っていた。この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧行の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての陰婦と、地の憎むべき者との母、大バビロンという名であった。御使いは御霊に感じた、霊的に引き上げられた、そのヨハネをですね、アラノに連れて行き、 別の幻を見せます。すると彼は一人の女が緋色、これはスカーレットですね、またあとに少し触れます、スカーレット、緋色の獣に乗っているのを見たというわけですね。でこの一人の女とは大陰部のことです。つまり廃教の教会、また偽宗教のことですね。彼女は緋色、今言ったようにスカーレット、まあ大きな、広い意味では、まあ、赤色って言ったらいいんでしょうか、私もちょっと調べたんですけれども、いろんなダークスカーレットとか出てきて、まあ、じゃあこれも出ていろいろ、まあ、皆さんの方でも調べて、まあ、大きな広い意味で赤色って言ったらいいと思うんですが、スカーレット、スカーレットですね、の獣に乗っていた。この獣とは誰なのか、大陰部が、緋色の獣に乗っていたですね。その獣は神を汚す名で満ちており、7つの頭と10本の角を持っていたという描写から反キリストであることがわかります。その獣の上に大陰部が、これは紫色と、そのスカーレットの色の衣を着て、金と宝石と真珠とで身を飾れ、身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持って、でそのこの獣の上に乗っていたというんですね。それはどういう意味か、このピクチャーはどういう意味か、それはこの時は女の方が、つまりこの大陰部の方が反キリストを支配しているような状況ですね。まあ、まだ女の方が優位にあるわけですね。キリスト、反キリストを支配している状況、その段階にあるということです。この獣が緋色であることも、女が紫と火の衣を着ていることも、どちらもその華麗さを示しますね。華麗さを、示しますが、と同時にこの緋色は罪と、また血の象徴でもあります。まあでも、基本的に外面的には非常に魅力的であるわけですね。というのも、女に関して言えば、彼女は金と宝石と真珠とで身を飾っていた。つまり、多くの富を持っていたわけですね。そして、手には憎むべきもの。これは神様が憎むべきものですね。神の憎むべきものや、自分の不貧困を、まあ、不貧困を良いものとしているわけですが、不貧困の汚れで、その偶像礼拝、そういったもので、いっぱいになった金の杯を持っていた。前に出ます。エレミア書の51章の7節にこうあります。バビロンは、主の御手にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はそのブドウ酒を飲んで酔いしれたと。もうすごいですね。黙示録の一個開いてるんですが、旧約聖書にこのような表現が出てくるわけです。でこの女の額に、この大陰部の女の額には、すべての陰部と地の憎むべき者との母親ですね、母大バビロンという名が書かれていたというわけです。で、バビロンね、よくもう黙示録で見てますが、そのバビロンとは、かつてユーフラテス川沿いに、以前も見ましたね、地図で、実在した町ですよね。で、その起源というのは、創世記の10章8節のところを見ていただくとありますけど、ニムロデっていう人のバベルの町のその建設にありますね。で、まあ今開きませんが、創世記の11章も見ていただくと、11章の1から9を見ていただくと、バベルの塔の出来事が記されていますよね。皆でこの塔を建てて神に近づくというかね、その時には同じ皆共通の言葉を話してたわけですが、神様は彼らを散らされる、その出来事は記されていますが、このバベルが後にこのバビロンと呼ばれるようになりました。混乱っていうことを意味していますね。大観難時代の前半に統一化されたこの教会、偽宗教、廃教の教会の中心が、かつてこのバビロンがあったそのところ、 か、またそのあたりに気づかれるのではないかと考えられますが、でもバビロンとはそのように地理的な場所を指す場合と、また象徴的な意味で、バビロンって言った時に必ずしも地理的ではなくて象徴的な意味で神様に敵対する宗教的、経済的システムを指す場合とがありますね。この元々のバベルの塔のところもそうですよね。まあ、地理的にそこに町があったわけですが、神様にこう敵対するというかチャレンジするものだったわけですから、その両方をこう意味するわけですね。で、ちなみにここではその両方を指すと思われます。というのも、かつてのこのバビロン、バビロニア帝国、そのバビロンは、まあ、帝国の中のバビロンは、そのメドペルシャによって滅ぼされますが、それは、その予言を見るとですね、部分的な意味であって、バビロンの完全な滅亡の予言は、まだ成就していないからですね。まあ今日は挙げないですが、ある仲介書なんかでは、この御言葉がまだ成就していない、このバビロンに対してですよ、というふうにして挙げられていましたね。ですからまだその予言の成就は完全ではないので、ですからそれが終末の時代、大患難時代に起こると信じられています。6節、そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いた。ヨハネはこの廃教の教会、偽宗教としての大陰譜が生徒たちのこの血ですね、流された血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見て非常に驚きます。まあ多分それは彼が、ヨハネがその状況をよく理解できていなかったからだと思うんですね。ですから7節以降、にこの御使いの説明が入ります。またその後見ますけれども。ただ私たちは第五の封印の裁きの時に多くの殉教者たちのことを見たわけですが、大患難時代の前半に多くの生徒たちの命が奪われること。そのことにこの偽宗教が関わっていると考えられていますね。もうこの偽宗教大陰譜が支配しているわけですよね。すべての国民を支配して、王たちも政治的王たちもサポートして、そういう中で多くの殉教者が出るわけですから、それに関わっている。で、それというのは本当に歴史からも容易に理解できますよね。というのも、実に多くの生徒、またそのリーダーたちが、御言葉に、本当はあってはいけないんですよ。でも御言葉に忠実に生きようとする。ね、ってしたときに、外からの迫害だけではなくって、中からの迫害、つまり教会と言われる、その組織というか、その教会からの迫害を受けて、殉教の死を遂げたからですよね。それは異端だって、その教えは間違ってると言って、その悔い改めを迫った、まあね、旧約聖書で言うのは預言者たちがそうですが、新約の時代においても、本当に忠実に、主に忠実に従おうとした、多くの指導者、今振り返った時に私たちは、この生徒たちね、本当に、その偉人のようにこう言うわけですけど、当時のその多くの主のしもべたちはそのようにして、迫害を受けて、火あぶりであったりとかね、そういう殉教の死を遂げたわけですよね。ですからこの大陰譜も、この終わりの時に生徒たちの血とイエスの証人たちの血に寄っているというわけです。この時7節、すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技と、この女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘技とを話してあげましょう。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで、世の初めから命の書に名を書き記されていない者は、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。幻を理解できずに驚いているヨハネに、見つかりは女の秘技と彼女を乗せた獣の秘技について説明をします。 まず獣、これ順番反対になっちゃうんですが、まず獣についてですが、この獣、反キリストについては、もう以前、黙示録の13章ですね。まあこれも解釈が難しいところですけれども、興味のある方は、また13章のところをメッセージ、ホームページに載っていますので、音声でも聞けますし、原稿も見ることができます。黙示録13章で見ました。子羊の命の書に名を記されていないもの。つまり不信者たちは死んだと思われる。この偽反キリスト、この獣の復活を見て驚くわけですよね。そして彼を拝むようになる。ここでもう一度その獣の持つ7つの頭と10本の角について見ますね。まあこれは象徴的な意味であるわけですけれども、なぜならばここに知恵の心が必要だってとされているからです。9節のところ。ここに知恵の心があります。まあこの訳はちょっと微妙ですね。知恵の心がある。まあ知恵の心が必要とされると。これを理解するのにね、これを知るためには、そういった意味なわけですが、7つの頭とはこの女が座っている7つの山で、7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが、1人は今おり、他の1人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔いたが、今はいない獣について言えば、彼は8番目でもありますが、先の7人のうちの1人です。そして彼はついには滅びますと。まあ非常に私も何度も何度も読みながら理解しようとしながらいても、やっぱり難しいですね。いろんなことをごっちゃにして書かれてあるような気がしてですね、難しいわけですが、ただこの7つの頭が7つの山ですよって言った時に、それは7人の王だ。というわけですよね。で、そういった時には、ローマには7つの山、丘があった。というところから、それは歴代のローマ皇帝を指すと言われたりします。これは説ですね。また、すでに倒れた5人のことを、エジプト、アッシリア、バビロン、メドペルシャ、ギリシャのことだと言い、ヨハネ、この黙示録を書いたそのヨハネの時代の今いる王とは、ローマですね、ローマ帝国のこと、ローマであり、やがて来るのが反キリストのその、国、帝国という説もあるわけですね。以前この獣はダニエル書の7章の第4の獣だと見ましたが、ある人はそれをこう7つの段階の帝国主義と理解することで、帝国主義とはキングダムのことですね、で理解することで、反キリストが治めるのがこの第7番目の帝国主義、キングダムであるとこういうわけですよね、いうわけです。で非常に、解釈の困難なところです。これを聞いても、いやー、はっきりわからないってなって思っておられる方もおられるかもしれないんですが、まあ、とりあえず、まあ、また少し、もう少し説明入れますけれども。で、あと、この彼が来ると、この獣が来ると、しばらくの間とどまるはずです。ね、新海区はそうありますが、ちょっとこれはしばらくっていうと長い間に聞こえますが、英語では only a little while ですね。only a little while ですから、それはまあ、むしろ短時間ですね。つまり、大観覧時代の後半の3年半のことだと思われます。その獣が来たならば、3時間半だ、とどまると思われますね。で、ついには彼は滅びるって、ここにありましたよね。じゃあ、昔いたが、今はいない獣について言えば、彼は8番目でもありますが、先の7人のうちの1人です。とは、どういう意味か。まあ、ここもそうですね。8番目でもありますが、先の7人のうちの1人ですとはどういう意味か。まあさっきも言いました。反キリストは一度死ぬ。またはもう本当にすごいダメージを受けて死んだかのように思われて、そのどちらかですけれども、でも蘇るっていうことを以前見ましたが、そういった意味において、このように言われているのか、 ね、死んだんだけど蘇って8番目なんだけども実際には7人の1人ですよって言っているのか、またはダニエル書7章で見たように反キリストは第4の獣の、11本目の角のこと、11本目の角のことで、彼が先のこの10本のうちの 3本を引き抜く、倒すので、10から3本抜いたら7ですよね。で、それに彼が、8番目になるわけですね。ということなのか、もう実際にはわからないんですね。そうではないかっていう、おっしゃる先生もいました。ただ、この角と頭とかっていうのもまたごっちゃになる、私はね、得になるので、あれですけども、説だけに留めておきますが、ただ、言えることは、文字通りに、これも今私は文字通りに、まあ、理解しようと努めていますが、それでも解釈難しいですよね。ただそれを比喩的に取ろうとすると、もう最初から文字通りではなくて比喩的に理解しようとするならば、それこそ様々な解釈が出てくるということは言えるでしょうね。そうするとさらに黙示録はとっつきにくくなっちゃうというかね、はあると言えると思いますね。12節、でもそうであってはいけないですよ。私たちはこのようにして見て、分かるところは分かる、分からないところは分からないと言って主に求めていきながら、でも学びを続ける必要がありますね。12節、あなたが見た10本の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けていませんが、獣と共に一時だけ王の権威を受けます。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とをその獣に与えます。この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜならば子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。ここに書かれている通り、10本の角とは10人の王たちのことですが、彼らは反キリストと共に一時だけ王の権威を受けます。で、反キリストは彼らとその軍勢を率いてハルマゲドンの戦いに向かうのでしょう。ただヨハネがこの幻を見た時点ではまだ彼らは国を受けていない、そして今もまだだと私は その解釈に立っていますね。というのも反キリストがまだ現れていないからです。でもその時が来たならば、この10人の王たちは心を一つにしていますから、自分たちの力、その権威をその獣、反キリストに与えると。そして子羊と戦うわけですが、イエス様は彼らに打ち勝たれ、彼らは滅びると。見ましたね。7つのあれで見ました。で、8つの段階っていうことを見ました。ハルマゲドン。なぜならば、子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは、その主によって召された者、選ばれた者、このお方に忠実な者なので、彼らもまたこの獣王に打ち勝つ、勝利します。15節、御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわちインプが座っているところは、諸々の民族、群衆、国民、国語です。あなたが見た十本の角と、あの獣とは、そのインプを憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を喰らい、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が、御心の成就するときまで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにして、その支配権を獣に与えるようにされたからです。あなたが見たあの女は、地上の王たちを支配する大きな都のことですと。この最後のところは、大インプの滅亡について記されています。すでに最初の方で、この廃教の教会、偽宗教が座っているですね、これ最後のところ大きな都ともありますが、その水が諸々の民族、群衆、国民、国語であることに触れましたね、触れたわけですが、驚くことに、このインプを乗せていた反キリストと10人の王たちは、やがて彼女を憎み、荒廃させ、裸にし、その肉を喰らい、火で焼き尽くすようになると言いますね。なぜか、 え、彼らは一緒だったんじゃないの、仲間だったんじゃないのってなわけですよね。なぜか。それは反キリストは、観覧時代のこの前半において、この大陰譜を利用して、世界統一化を目指す、そして実現するわけですけれども、ワンワールドガバメントですね。もう今その方向に向けて、進んでいると言われていますし、私も本当にそうだと思います。また、ワンワールドレリジョンも、この統一化された、一つの宗教ですね。そっちの方向も着々と進んでいると私は信じていますけれども、いろんなニュースを見ているとね、だと思うわけですが、でもそれが実現することで、もはや彼女の助けを必要としなくなるから。ですから反キリストはその中間期、大観覧時代3年半その中間期頃に、自分を、今度は自分を神だとすることで、人々に自分を拝むように強制するわけですね。その際にもう一つの獣、これを見ましたね、以前。偽預言者。偽預言者が悪、これもまた悪魔から力を受けて、人々を、反キリストを礼拝するように、反キリストの礼拝へと導く。その、偽預言者いっぱいいますよ。いるんだけれど、そのザ、偽預言者が最後の時に現れて、人々をこの反キリスト、獣への礼拝へと導くわけです。ですから、偽宗教としてのこの廃墟の教会は、反キリストと十人の王たちによって、滅ぼされる。そしてそれに代わる反キリストを礼拝する偽宗教が起こる、と考えられていますね。ただそのことは、神の御心であると御使いが言うわけです。ヨハネにね。それは神が、主語は神です。神が御言葉の成就するときまで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、この十人の王たちの心を起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。それをされたのは神だって言うんですよね。神のご計画は実に計り知れず、私たちの思いを本当に遥かに超えて、神様はそのご自身の御心を成し遂げられます。そして主の御心とは、ご自分に立ち返るもの、もう見ました、何度も立ち返るものを滅びから救うことです。滅びに定めるんじゃなくて、イエス様によって、救い主によって救うことですね。ですが、ご自分に敵対するもの、最後の最後まで悔い改めない、自分の罪を認めない、神をに汚し事を言う、最後までそのようなもの、命の書に、名の記されていないものを、悪魔と反キリストと共に滅ぼすことですね。そこにはそのどっちつかずはない。主につくものか、主に敵対するものか。8節と11節に繰り返し、そして彼はついには滅びますと言われている通り、イエス様は、キリストはご自身のその義、正義をもって、悪を、彼らを裁かれる。あなたは主に召されたもの、選ばれたものですか？子羊イエス様に忠実なものですか？生まれながらの罪人、つまり自己中心で高慢な私たちは、もちろん私も含んでます。私たちは誰も神を神とせず、自分を神のように考えるので、自ら本当にこの誠の主を求めることはしない。自分の方からね、自分が納得する、自分がやりたいこと、自分が善悪の判断をする、それが私たちですね。それが罪人の姿、罪というわけですが、ゆえにこの誠の主を求めない。でもそんな罪人を主は憐れんで、選んで、召して、ここで言うの召し出して選んでくださるので、私たちはキリストの福音を信じることができた。キリストの福音、それはその十字架の死による罪の許し、私たちの罪の許し、すべての罪は許される、また復活による永遠の命を与えてくださる、このお方、救い主を王と王の王、主と主の主として信じることができた。これは神様の恵みによる、選び召しによるわけです。ですから今日主への信仰が与えられている人は、 その恵みを知る者は、当然、このお方に忠実な者、主の御声に聞き従うわけです。これはセットなわけですよね。その信じてるんだけれども、忠実になるかならないかどうかなとかじゃなくって、このお方のそのに召された、ね、選ばれた、その恵みを受けた、こんな自分は値しない、でもあなたは救ってくださった、あなたを信じます、愛しますというものは、喜んでこのお方に聞き従う。だから忠実なものなわけですよね。もちろん弱さ欠けがありますよ。自己中心性があるのであるんだけれども、それをも助けてくださる主によって私たちは主に忠実なものとして歩んでいくことができる。あなたはその人ですか？まだイエス様を知らない方は、どうぞ今日イエス様を救い主と信じてください。聖書をもっと読んでから、私がもっと正しいことをやってから信じますじゃなくて、それを言ってたらもう一生無理ですね。でもそうではない。むしろ私は、こんなものです。つまらないもの、罪人です。自己中心なものです。でもそんな私のためにイエス様があの十字架で死んでくださったんですね。私の罪はイエス様の血によって、許されるんですね。この犠牲によって、代価によって支払われたんですね。イエス様ありがとうございます。感謝して信じる者は許される、救われる。イエス様はその信じる者に永遠の命を与え、神の子供とし、聖霊をご自身の霊を与えることで、いよいよイエス様の素晴らしさ、その栄光がわかるように、私たちに約束されている、この天の御国、この救いがどれだけ素晴らしいものであるかを、主は私たちにそのようにして分からせてくださいますね。今日がその時です。この書の予言の言葉を固く守る者、世の罪を取り除く神の子羊と共にあるものは幸いなもの。この方のもと共に歩むものとされた人は幸いなものを勝利するものだからですね。それは主の素晴らしさ。この主の勝利、主のこの救いによります。今日がその時ですね。イエス様を信じようではありませんか。お祈りします。